彼女はひたすらこのレプサ2つを持って神をあがめ、信頼し、感謝にあふれ、そして己自身を神様にお捧げしていくという献身を捧げたんですね。第二コリント8章の5節にはパウロはマケドニア教会の本当に驚くべき献金寄付です、募金でありますが、それに応えたということにおいて神の恵みがそこに見られる。献金ということを彼は言いません。神の恵みをそこに見たんですね。神様の恵みの現れなんです。そしてその驚くべき捧げ物をしたこの彼らの諸教会に対して、教会に対して自分自身をまず神の御心に従って主に捧げ、そしてそのような献金を募金を私に委ねてくれた。エルサレムの貧しい飢饉の中にある生徒たちを助けるためにあなた方はどれだけのことをやってくれたことでしょうか。それはまさにそこにあふれているところ、神様の恵みだ、恵みを見ているわけですね。神の恵みっていう言葉がたくさん出てくるんですが、それは何のことじゃない、献金のことなんですよ。あふれ出た献金なんです。極度の貧しさにもかかわらず、彼自身も信仰の戦い、迫害の中で商売ができなくなり、生活ができなくなり、彼らこそ助けられなきゃならない、そういう諸教会がエルサレムの飢饉の中、エルサレム教会が母教会が本当に困窮している中、こう聞いた時に彼らは溢れてる恵みをされた。もうパウロはびっくりしました。そして彼らの献金を自分自身はまず神の御心に従って主に捧げたからできた献金だと見抜いています。皆さん、自分を明け渡し、神様を信頼し、自分を捧げることのない献金を必ず捧げ惜しみをします。この山には自分を捧げることなしにこんな献金できませんよ皆さん。しかしまた自分を神に明け渡し捧げるなら、そして明日を信頼し感謝にあふれるならば、献金なんて何でもない、何でもないっておかしいですけど、極めて自然なことであり、喜びにあふれることであり、感謝のことなんです。皆さん、自分を捧げていくクリスチャン生涯ってそれは献金だけじゃないわけですね。大切なものが、神様は私たちに人生において委ねておられるところの大切なものが3つあるわけです。それを性別して神のものとしてお返しするのが、それが捧げ物です。まず大事に大切なものは時間でしょう。時にそれはお金よりも大切です。時間をお金で買う必要があります。我々が与えている大きな賜物はそれは時間です。この時間を神様のためにと性別して、他のことに揺るがせにしない、ずらさない、性別するという時に、それは神様との交わりです。祈りと御言葉です。日々の祈りの時間です。そして週の始めごとの時間です。わずか1時間2時間、まあそこに来るまでの時間も含めても3時間4時間午前中の時間で終わるわけでありますが、これを性別しちゃうんですね。神に捧げるんですね。神様のものとし、神様以外のことに使わない時間なんです。でもこれがないといつも迷うんです。他のことと迷うんです。他のことの良いことですよ。良いことと迷うんです。時間を捧げる。それは礼拝になります。賜物を捧げる。神様は私たちに働く能力、気力、体力を与えてください。特に賜物です。タラントと言われるものです。これを神様に捧げていくに、それは私たちは何になりますか。方針があるんです。主と神にからなる教会のために自分の賜物を持って使えていく、あるいはこの社会においてその賜物を持って使えていく、仕事もそうです。賜物を持って神様を愛していところのこの世を、人々を愛して使えていく、これ仕事です。金のためだけじゃないです。自分の賜物を持ってですね、何社会、そして神様の御体の教会のために使われていく方針なんです。 そしてもう一つがお金です。これを捧げるものが献金になります。その動機は神の恵みですね。神が私たちのために、私の救いのために捧げられた御子イエス様の献身であり愛であります。私のためその生涯、いや命を、神としてなるべく姿形を金繰りしていて、私を救うためにこの地上に来てください。34年の生涯をしもべとして使えられたために、使えるために来てください。最後はその命を十字架に投げ出してください。死を金繰りしてください。死なる神様と罪との和解の設定となってください。注ぎ出された神の御子の命です。それを一言言うなら恵みなんですよ。この恵みこそですね、私たちの捧げ物の原点なんですね。また神様、私たちに全ての良いものを与えてくださっている方、許しをてくださる方ですね。みんな一人一人違います。量も質も内容も違います。でもサンタラントはサンタラント、ゴタラントはゴタラント、一タラントは一タラント、それをしっかり受けて、それでもってこの地上に行って神としても使えていく。全てが主のものです。それを主が私たちに託しておられる。その良きものを何のためにどのように使うかを主が見られるわけでありますね。見られるだけじゃなくて、最初に付け加えました、それに報いられる方です。報いられる方です。あるいは裁かれる方、使わないものは取り上げなさいますよ。主のため使わないものは取り上げなさい。どうぞ神の恵みに裏打ちされて、私たちは主の前にイエス様になれ、主にあなれと恵みの中に応答していく、この生涯をですね、良きものを持ってお使い捧げ、それを捧げてお使いしてまいりたい、そう思いますね。それが私たちの生き方でありますね。今日私たちは短い、しかし強烈な今日の記事でありました。このイエス様はヤプタ2つを下げる山にいる、あるいは多くのものを下げて自己満足して誇っている神の私の距離に満ちた下げも見られた。私たちもまた今朝神の前に出ておるわけでありまして、私の礼拝、私たちの生き方、与えられた良きものを何のためにどう用いているかということをね、もう一度反省させていただきたいと思いますね。今日のテーマは神に喜ばれる捧げ物。神に喜ばれる捧げ物の紹介なんですね。どうぞ丁寧に謙虚に今日の御言葉を当てはめて吟味してみます。神様に喜ばれる、どうぞ生き方ができますよ。捧げ物というよりも生き方です。私たち生き方ができますよ。何よりも神の恵みに裏打ちされた生き方ができますよ。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みをしている。すなわち神は富んでおられたのに、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧さによって富むものになるためである。この恵みの技にも富んでほしい。第2ポイント8章の中からの言葉。 お祈りをいたしましょう。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき当然の礼拝であります。神様、今日もレクチャー2つを捧げたヤモメの心を見られ、心を測られたイエス様、また金持ちたちの捧げ物の比較をこのされながら弟子たちを呼び寄せて、いいですか、この貧しきヤモメが誰よりも多くされたのですと、本当に弟子たちをたしなめられ、励まされ、彼らの今後の現地の生涯を、主の主守としての生涯を導かれるイエス様のメッセージを、今日私たちは聞くことができましてありがとうございます。献金のお話でありましたけれども、それは単に献金にとどまらず、私たちのこの与えられたクリスチャン人生をどうやがて御国に行くまでこの世にあって生きるかという、誠に大切なメッセージであることを覚えております。どうぞ私たちが今あるのは神の恵み、どうぞイエス様の大きな大きな愛と美声、神様の本当に祝福と恵み、一切の必要を神は備えてくださることを信じ、どうぞ神様第一にこの地上生涯を感謝と喜びもって最後まで歩み続けることができるように、神の恵みが私たちの心と思いにあふれますように、その表現としての私たちの信仰生活が引き上げられ祝福されますように、どうぞ導いてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。